イベントの種を考えるラジオ種ラジ。
はい、好きな地下鉄は銀座線です。岩崎でございます。
寄席で階段を聞きたい池田です。
はい、ということで今回もまたね、新しい切り口でやっていくと、
もうね、俺たち視野が狭いよ。
ほほほほ。
いや、まあ、なんてね、なんて思ったりする時もあるじゃないですか。
まあまあ、ありますね。
いろいろ、まあ、何か見て、感じて、イベントのアイデア考えるわけなんですけど、覗き見る窓、メディアの窓をちょっといろいろ試してみたら面白いんじゃないかなと、意外と自分たちの見てる世界が固定されてるんじゃないのかななんていう気もしますので、ちょっとメディアの窓かっこ仮ですけども、いろんなものをメディアでくくってね、ちょっと改めて見ましょうよっていうことで、まあ、ですからYouTube で今流行ってることとか、
やっぱいきなり一番最初の例がすげえ興味ないこと言ってます
けど、興味ないの？
はい、YouTube
かな。YouTuber、 YouTube、 子供になりたい職業ナンバーワンですよ。 YouTube、
子供じゃないから。
あと、まあ、小説ね、書籍のランキングとか、本読んでない人全くそういうのは分かりませんし、それから、まあ、あと日経で、東西の番付とかで
見るトレンディですね。
ああいうものとかも知らねえよ、そんな、そんな、なんか納豆がどうだこうだ言われても知らねえみたいなとかありますけど、はい、まあ、とにかくいろんなメディアでいろんなこと言われてるんで、そのメディアごとにちょっと毎回覗き見したらイベントの種につかんじゃねえかなみたいな。
なるほど。
で、今回は、ちょっと懐かしいメディア、地上波テレビ、こいつの、特にテレビドラマ、これはだから現代を映し出す鏡と、
まあ、まあそうですね、
思ってたんだけどそうでもないんじゃないかみたいな、そんなこともありますけど、というわけで一応今、2017年の夏ということで、今ざっとやってるものを、めんどくさいですけど読みます。
池田さんの方でじゃあ、今読んでるやつ、見てるやつですね。
見てはいないです。
あ、見てはいない。
見てはまあ、とにかく全部言うから
今やってるやつ、
気になるのがあったら後で言ってください。
了解しました。
コードブルー、僕たちがやりました。カンナさん、カホコのカホコ、ワニトカゲディス、セシルの目論見、イリュウソウザ、クルカの手帳、サボリーマンカンタロウ、それからゼロ係、脳にスマホが埋められた、ハローハリネズミ、下北沢大ハード、ドットストック、コードミラージュ、コードネームミラージュ、うちの夫は仕事ができない、えっちゃん、居酒屋の富士、うつぼかずらの夢、愛してた秘密がある、ごめん愛している、生き物係、うんぬんかんぬんでありますが、まあ、そんな感じ、ざっくりこんな感じですね。刑事7人なんてのもありますけども。はい、まあ、そんな感じで、あと安らぎの里とかね。
ああ、昼にやってるんですね。
ありますけれども、
赤い突破。
まあ今パッと読み上げた中で注目作品ありますよ。
僕見てるのはコードブルーと僕たちがやりましたと、あとカホゴのカホコと、あとセシルの目論見ちょっと見てて、あと下北沢ダイハードとデッドストック、あとハローハリネズミ、ごめん愛してるかな。
めちゃ見てますね。
見てますね。続けてます、ね。
そうなんですよ。岩崎さんがテレビドラマ大好きなんですよね。
大好きなんですよ。
これがね、ちょっともう今時も信じられない
です
か。
そうですね。
もうこんなクソダサいものたちを、まあ、よくしっかり我慢して見てるなと、ね。
クソダサいって言われちゃった
。まあちょっと一個忘れてましたけど、朝ドラもね、ありますよね。
ひよっこね、はい、見てます見てます。
結構ひよっこなんかは、面白いと。はい、いう人もいたり、
そうですね、
介護ドラマね、
はいはいはい、
介護ドラマ、
あ、見てないな、
先日ちょっと僕もちょつまみ食いなんですけど、まあ、主人公が 柴咲コウさんなんですけど、はい、主人公と仲の良かった幼馴染が2人出てるんですよね、
はいはいはい、
でその2人のうちの片方も死んでって、
はい、三浦春馬ね、
はいはい、でつい最近もう片方が亡くなるんですけど、
はい、正しいですよね、
これが、
ね、
結構衝撃的な亡くなり方で、まあいろいろ紆余曲折あって、
はい、
本音でなかなか喋れないとか、
はいはい、
表向きには仲が悪くするとか、まあ、いろいろそういう設定があって、はい、最後に、ね、2人、まあ、殺し合う
とか、
まあ、正確に言うと殺すんですけどね、
すげえ、うん、
まあ、柴咲コウの方が、うん、まあ、罵り合いながらそう、まあ、殺しちゃうっていうシーンなんです。でも本当はそれを見せることで、
うん、
世の中を落ち着かせるための演技なんですよ、うん、でもその方法しかないということで、
うん、
まあ、柴咲コウをぶさっと刺すで一気に絶命させるっていうシーンなんですけど、だからこのなんていうか、お互いそういう気持ち的には信頼しちゃってるからこそできる、うん、だからまあなんていうか壮絶なラブシーンとも言えるというふうなことをちょっと書いてた
りします。死んじゃうよ。
そう、まあそういうふうなことは部分的には表としては言えるんですけども、うん、まあ、基本的にはどうでもいいのがこのテレビドラマのね状況なんですけども、うん、一応まあお好きなだけに、
はい、
これはちょっと面白いんだよとか、
はい、
こういう視点で見ると面白いんだよっていう、
はい、
ちょっとまあ、今からね、はい、最初から見ろってなかなか大変だと思うんですが、
はい、
いろんな風にしたら面白いかなみたいなところをちょっとね、うん、こういうシーンはおもろかったなとか、ね、
なるほど、
伺えればなと思います。
逆にでも池田さんは何見てるんですか？見てないんですか？
僕はですね、一応頑張ってね、
はい、
僕たちがやりました、
はい、火曜日、
まあ一応見ましたね、
はい、
それからワニトカゲ
ギス、はいはい、
有田哲平が主演で、
は
い、古谷実っていうのもあって見ましたね、
はい
はい、それからあとは下北沢ダイハードを撮ったまま見てないっていう、
ね、はい、あ、本当ですか。毎回いろんな劇作家さんの作詞ってやつ
ですね。あとコードネームミラージュを見てます。
それは何ですか？
これは なんだっけ、広田王子、
はい、
ゲームクリエイターの人なんですけど、
はい、
この人が脚本を書いてて1年間かな、
は
い、やって半年か1年間かやってるやつで、
はい、
まあ、ちょっと過激なアクション、
ほうほうほうほう、
警察の中で特殊な部署があって、
はい、
まあ、まあ、世の中にほっといちゃいけない人間を秘密裏に暗殺して、
は
い、でそれを処理するっていうそういうふうな部署があるんですけど、まあ、そういうのを描く。で主人公はなかなか、まあ、感情を表に出さないキャラクターなんですけど、
はい、
まあ、なかなかかっこよくてアクションもすごいんですけど、まあでも B 級っちゃ B 級っていうか、
深夜ですね、
深夜ですね、はい、下北沢ダイハードの枠の下でやってます。ここ今3本ドラマやってるんだよね。
そうですね、ということは、うん、
そんなところかな、はい、僕が見てるのは、まあ、あと安らぎの里をちょくちょく見るぐらいですかね。
ほー、
はい、時代もこれもドラマもね、なんかちょっとね難しいところですよね、うん、
そうですね、
やっぱ今見なくちゃいけないのかみたいなことが非常にこの、はい、イベントの関連で言うと思うことではありますよ。面白いって言ったらね、
はい、
昔のドラマだっていっぱい面白くなるわけだから、
はいはいはい、
今この仕事でね、
うん、
学校生活で、
うん、
塾で忙しい僕らが見なきゃいけないっていうのはどうなのかと、
はい、なるほど。
で例えば見て単純に気持ちがいいとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あ、すっきりしたとか、
うん、
あ、こうなるんだみたいな、
はい、
その24ずっと見てるみたいな、
うん、
あの
ね、
うん、ってのと、あ、これ今見てないとよかったなっていうと、
はい、
まあ、ちょっと両方あるとは思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、すっきりする系だと映画でもいいなとかね、スパイダーマン面白かったなとか、
そうですね、
そういうのもあったりするので、
うんうんうん、
ぜひ岩崎さんにはこれは今見とくといいんじゃないのっていう意味で、はい、まあ、気になってる、ね、ものとかあれば、
そうですね、
例えば、
はい、
僕見てないです、カンナさん、 これは、はい、まあほら一応逃げ恥の枠だったりして、
あ、そうでしたね、
結構その、まあ、女性とか現代とか、
はい、
カルテットも確か同じだったと思うんですけど、
はい、
まあ、今を描く枠としては、はい、まあ、最近ちょっと大事にされてる枠かなとね、はい、思ったりはしますけど、
でも本当僕これかじったぐらいでしか見てないからな、あんまり印象に残らないというか、なんかあんまり好きなテーマではないですよね。
じゃああんまりなのね。
男性が楽しめるものなんですかね。どうなんだろう。
まあ、あの要するに、旦那さんを演じる渡辺直美さんが、はい、まあ、実際はこれなんていうかシングルマザーにはなりそうでね。
なってないです。金目ジョンが旦那さんで、うん、でも旦那さんが浮気性なのでみたいな話で、で本人はファッション系でしたっけ、
はい、
の会社でなんかいろいろとデザインをしたりやらないやらみたいな社員さんですよね。
それ興味のないところの説明の仕方だね。
そうなんですよ。ざっくりとしか見てないので、
は
い、
なるほど。じゃあいいです。あとはまあ、うん、やっぱりドラマの業界を牽引してるといえば、うん、ゲック、
はい、
ゲック、これ、まあ、ゲックがやっぱり今も表してると言っても過言ではないと思いますけども、はい、どうですか。
コードブルーですよね。
コードブルー、ドクターヘリ緊急救命、
これ第3期なんですけど、前のシリーズ全然見てないんですよ。第1期も第2期も全然見てなくて、なんとなくヤマピーが出てて、あ、ガッキーが出てるとか戸田恵梨香がいるみたいな、そのキャストの記憶ぐらいはあるんですけど、ちゃんとその前のシリーズを見てなかったんで、ヤマピー第3期でなんかヤマピーすげえ静かだなみたいな、全然喋らねえなこの人みたいな感じを始まりで見てたんで、全然ハマるつもりで見てないわけですよ。ただゲックでずっとシリーズ続いてる人気作なんで、じゃあこれで見てみようかぐらいの期待値で見始めたら、本当に面白くって、
あ、そこを教えてください。
毎回そのやっぱりコールブローってその救急救命っていうね、まあ、いろんな救命病棟とかいろんな描かれ方をしている EQ?ER? だっけ、海外のドラマでもあったりするぐらいの、まあ、ドラマ性が高い場所を描いて、まあ、
病院ものはね
使ってるっていうのもあってなんですけど、はい、毎回本当に生きるか死ぬかみたいな話が出てくるわけですよ、はい、すげえどでかい事故があってそこにヘリで行って、人をいろんな人をいろんなやり方で助けなきゃいけないとか、それぞれその被害に遭われた方にも人間模様、人間ドラマがあってみたいなところが毎回その、違うテーマ、違う人、違う切り口で出てくるので、全然話としても飽きないし、そのずっと通して描いているピアノを弾いていた女の子の話とかがずっと何回かにもわたってつながったりとか、そのロングスパンで見た時の背景流れる物語もちゃんと作りつつ、その一つ一つの回でちゃんとドラマ性を保っていつつ、かつそのセリフとかもすごい喋りは多いんですよ。セリフ自体は多くてなんですけど、そこら辺に不自然さを持たせない、ちゃんと会話として成り立ってるっていうのはおかしいですけど、あれって思うところがほとんど少ないけど、
印象的なセリフなんかも結構あったりするんですか、
ね、そうですね、僕でもセリフを覚えるのが苦手で、
いや、まあ、
記憶はしてないんですけども、はい、でもそうです、印象的な、ヤマピーとか姫ゼリフとかを言ってるのとか、楽器とかがなんかちょっと照れながらなんか言ってる感じとかもあったりとか、でちゃんとそういう一つ一つのセリフを立たせるところもあるし、
なるほど。で、まあ、ちょっと、いい子ちゃんな感じもあるかもしれないけれど、うん、まあ、そのドラマの王道たる人間ドラマをきちっと描いて、
うん、
で、まあ、例えば悪く言うとその恋愛みたいなのに逃げてないみたいなところでもありますか、
うん、そうですね。一応なんか浅利清人さんとその比嘉愛美さんの、2人が結婚するかしないかみたいな話があったりとか、その2人の間で子供ができそうなんだけど死産してしまったりとか、いろいろその恋愛に絡むドラマっぽいものはちょこちょこあるんですけど、そこが主眼が全然置かれてないっていうか、本当にで、自然な人間だったらそうなるよねみたいな関係、あえてその恋愛モードに切り替わるみたいなシーンはそんなにないので、
なるほど、
落ち着いて見てられる感じはありますね。
ゲックでね、そういうちょっと、はい、まあ、しっかりと物語を見せる、
そうですね、結構、まあ、恋愛要素たっぷりのものが多かった中では、うん、結構ね、新規軸を、まあ、第3期目ですけどファーストシーズンから作ったのかなとは思いますよね、うん、
あとはそうだな、気になるとこだと、まあ日曜劇場だよね、はい、結構時々によってこう振り幅が大きいですけど、
はい、
今はごめん愛してるがね、
はいはいはいはい、
やってたりしますけど、これはノーチェックで。
いや見てますよ。
見てますか。
見てますよ。長瀬で持ってくっていうね。
まあキャスト的にはね、はい、気になる人はね、長瀬さんもそうですし、
吉岡里帆さんもそうだし、大竹しのぶさんも出てるし
ね。原作は韓国の物語らしいですね。
みたいですね。ですね。最初の舞台というか、一番最初に永瀬さんがいるところも韓国が始まってみたいなところで終わったりするんです
。そう、こうやってな、おしなべてやっていくと時間がなくなっていくんですよ。
本当ですわ。
なので、ちょっともう、あの、これは見といた方がいいっていうのをちょっと一個ね、選んでいただければと思いますけど、
はい。そうですね。今から見るんだと、デッドストックおすすめです。あの、怖いですけど、深夜番組ですけど。
ホラーなんですか？
ホラーというか、心霊現象。
で別に続いてはいるけど、
はいはい、
途中で見ても大丈夫。
そうです。単発で見られて毎回毎回違った心霊現象が楽しめるんで、しかもすごい作りがよくできているので、あのこれは面白いです。あのホラー作品としてこの夏の時期に深夜に見るにはぴったりなのでテレ東でぜひデッドストックは見てください。
すごいね、週刊テレビガイドみたいな説明しますね。
やりたいんですよ。だからこれからもこれはやりたい。
なるほど。
テレビをちゃんと共有していくっていう。ネットも含めてね、ネットフレックスとかアマゾンプライムも見始めたんで、
う
ん、
そうだから、うん、やっぱりあの最初に言いましたけど、いろんなメディアが増えてきちゃって、
はい、
あの見てないものがチェックしてないものも多いじゃないですか。だから逆にテレビドラマ見てるっていうのも希少価値だと思うんですよ、
う
ん、
そうでしょうね。
だからテレビドラマも YouTube も、
はい、
あの小説も、
はい、
映画も、
はい、
まあ、いろんなものをなんかピックアップできればなと思いますので、
はい、
また違うね、あのメディアの窓を開いていければなと思います、
はい。
まあ、ドラマについてはね、
はい、
今度はだからあれですよ、あの始まる前にこれ見ようぜみたいなね、
はい、ああ、いいですね。
いいかもしれないですね。
そうですね、
はい、ということで、
はい、
今回はメディアの窓、地上波テレビドラマ編でございました。
はい、ありがとうございます。